もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私が抱えている病気で、ちょっと私自身今後どうしていいか悩んでいる状況です。
はい、あなたおいくつですか？
今年31になります。
ご家族はお父様、お母様いらっしゃる？
母親と、あと妹が2人います。
お母様はおいくつ？
今年56の春です。はい。
56歳。妹さんは？
30か29の春です。で、一番下が27ぐらいですかね。
ご一緒に住まわれてんの？
そうです。4人で住んでいます。
はい。さて、そのご病気は何なの？
発達障害を抱えていまして、
なるほど。
ADHD っていう診断を受けています。
うん。
私自身日常生活は全く問題ないんです。
はい。
車を運転したりだとか、ご飯を食べたりとか、
はい。
生活していくには問題ないんですが、
はい。
いざこう会社に行った際にですね、仕事をやらなきゃいけないんですが、
ね。
最初は問題ないんです。そんないきなり入ってきた人間にそんな難しいことを覚えさせるような仕事ではなかったので、ただ、そのだんだんだんだんこう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って仕事に慣れてきたら、どんどんこうメインの方を任されるようになってから、ち
はい。
ょっと集中力がなくなってきて、の仕事に対するミスが多くなってくるんですよね。
はい。
で、何件かこう会社を転職してまして。
ちょっと待ってね、じゃあ。
はい。
まず、小中高。学校はどうでした？
小学校2年生ぐらいの時に、
はい。
担任の先生がちょっと用語の勉強されてたみたいで、
ええ。
で、その際にちょっと私がちょっと行動がおかしいので、こういう勉強した際にこういう病院があるんだよっていうのを教えてもらって、そちらの病院に伺ったんですよね。
うん。はい、それは親御さんと一緒に行って。
そうです、そうです。
はい。
担任の先生がとても理解ある人で、
は
う
い。
ちの母親も信頼してたものですから、
は
じゃあ行ってみようということで、母親と一緒に行ったんです。そ
い。はい。
したら、病院では確かにこう ADHD の疑いがあると。
うん。
そこから中学校ぐらいまでお薬をもらって通ってたんです。
はい。
ただ、中学校上がる前にもう出せるお薬が当時なくて、もうカウンセリングしかないと。
うん。うん。
なんで、その時に一
こ
旦
の
通院
出
を
せ
やめ
るお
たんです。
薬がないというのはどういう意味でした？
その当時の私に合う薬はないと。
じゃあその当時のあなたはどうだったの？
その頃はもう落ち着いてたんですよね。その前はこう、よく学校を脱走したりとか、
うん。
集中できなくて、こう、教室を歩き回ったりとか、いや、明らかに普通の人とおかしかったと。ただ、中学校が来てからは、
っていう
授業
こ
に
と
は
は、
集中できなかったんですけど、ただおとなしく座ってました。
そうするとね、中学生の時に言っていた先生が出せる薬はないっていうことは、もう薬いらないよっていう話だったんじゃない？
違います。集中力がないのはないんです。た
うん。
だ、その当時の出せるお薬が、その病院が扱ってるお薬がもう出せないということになって、もうあとカウンセリングしかないって言われちゃったんですよね。
は
で、母親も、今後生活していく上で、ちょっと遠い病院に通ってたもんですから、
い。うん。
いや、さすがにそれをまずいので薬ないですかって言ったら、もう先生がないって言っちゃったもんですから、
うん。
じゃあもうそれは無理だなって話になって、一旦そこで賃金やめちゃったんですよね。
なるほど。
で、高校と専門学校の方にも行ったんですが、そこはなんとか勉強集中できなかったんですけど、なんとか卒業できましたと。
はい。これは専門
で、
学校。
はい。
はい。何の？
技術系ですね。
なるほど。
成績は悪かったんですが、先生からは、集中はできてないけど、真面目な子だったので、卒業させてもらったんです。で、その資格とかも取って、
なるほど。ちゃんと資格をもらったのね。はい。
で、そういう系の会社にも勤めたんですが、
はい。
あまりにもミスが多すぎて、もう、そこの責任者の方からいらないと言われてしまったんですね。
はい。
で、そこからおかしくなってきたというか、要は、いろんな会社に行くたびに、真面目な子だよね、とは言われるんです。
はい。
ただ、 仕事できるかって言われたらできないよねって言われて、もういらないって言われて。
そうすると今31歳っておっしゃいましたよね。
はい。
会社に勤め始めて、
はい、
もうちょうど10年ぐらいよね今。
そうなんですが、
でその10年間に何社変わった、
はい、5、6社ですかね。
あ、そうなの。
派遣にも登録してたので、
うん、
派遣会社は1社と含めるんだったら3社か4社ぐらいなんですが、
うん、
派遣先に出たのが3社ぐらいあったので5、6社になっちゃいます。
そうするとそのあなたの悩み自身は、
はい、
要するに会社行って、まあ最初はいいんだけど、はい、だんだんだんだん仕事がね専門的になってきちゃうと、
はい、
これわからないの、それともやる気がなくなっちゃうの？
わかるしやる気もあるんです。ただ覚えられないんですよね。
お、
要は、例えば1があります、2があります、3があります、これをいろんな組み合わせでいろんな製品を作ってくださいとか、
はい、
要は単純に 1,2,3 を順番ずつ並べていってくださいだったら私はできるんです、
うん、
ただ 1,2,3 を例えば 3,2,1 とか 2,3,1 とか別な組み合わせにしてどんどん作ってくださいって言われると、
うん、
だんだんだんだん私のこの記憶が追いつかなくて、
うん、
処理できなくなってくるんですよね、うん、私の持っている資格は全くそれをやらなきゃいけないんです。
なるほど。技術的にずっとやってて土地までしか行かなくて、でまあそのやめてくださいって言われちゃう、このなんていうのかな、サイクルがなんとか打開したいとかそういう話。
そうですね、こう泣いちゃうのをなんとかして打開して今後つなげていくにはどう考えて生活していったらいいかなっていうのが
今後ね。
はい、
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いします。
今精神科には通ってらっしゃるの？
通っています。
その先生はそういうふうに仕事場を転々としてるっていうことについてはどんなご見解をお持ちなの？
あなたに会ってないんでしょうねとしか。
あなたに会ってないんでしょうねって、はい、その先生は、発達障害やなんかはよくご覧になる先生なの、それともあんまり慣れてらっしゃらない先生？
いえ、専門の先生です。
え、専門の先生？
はい。
で、発達障害専門の先生で、あなたの診断は ADHD ですね、はい、っていう話になってるわけね。
はい。ただ、私の初診で受けた病院とは別の病院です。で、カルテも、初診の時のやつが残ってたので、それを取り寄せてもらって、
うん、
それを見せてるんですけど、
うん、
その先生がいまいちなんていうか、こう、覇気がないというか、こう、私に頼ってくださいっていう感じの先生じゃなくて、いまいちちょっと不信があるっていうのが。
で、お薬はどうしてんの？
今飲んでいます。
あ、そう。
はい。アトモ
アトモキセチンだね。
はい、
うん、それだけまあ仕事の負担があったり、
はい、
注意ミスが重なるようだったら、
はい、
アトモキセチンだとちょっと力不足かな。
あ、
うん。で、コンサータっていう、
はい、
あなたがそのコンサータを服用できるカードを作ってもらって、
はい、
それでコンサータを処方してもらってください、
はい、
これはもう絶対必要なこと、最低条件、
はい
はい、それからもう一つは、
はい、
都会ではもう本当に逆に言うと会社の方から、
はい、
ADHD であなたは、見えるから専門医に行って、
はい、
それで障害者手帳を取って、
はい、
で障害学習労をしてくださいねっていうふうに、
はい、
会社の方からわざわざ行ってくるケースも、もう最近はもう圧倒的に多いの。
ああ、はい、それは言われて、
うん、
今会社には勤めてないんですが、
うん、
手帳は手に入れました、
うん、
は
い、そしたらば今度障害学習労だから、
はい、
みんな ADHD の人がさっき言ったように、
はいはい、
ルーティンワークだとそのまま集中してできるけど、ちょっと一歩でもずれるとそれが頭の中から外れてしまってうまくできなくなっちゃう、ワーキングメモリーって言うんだけど、 働いてる記憶の容量が少ないの、 ADHD の人はね、
はいはい、
でそういうことのためにマルチタスクって同時並行の仕事が2つ3つって重なっちゃうと、
はい、
順序だってできなくなっちゃう、
はい、
それからワーキングメモリー少ないから、はい、ちょっと長い話になってくると最後の方だけ記憶してて最初言われた一番重要なことをスポンと抜けちゃうっていうようなことがよく起きるわけ。
はい、起きます、起きます、ね、
で、はい、そういうことに慣れた人たち、そういうことを全部やってしまう人たちが働く職場っていうのは法律でもう 2% 以上、もう一定の規模の会社では雇わないとダメなの。
はい、
だからあなたのように真面目だよねっていう人はニーズはあるから、障害枠就労でそういう就労を目指すっていうことが一つ。だからさっき言ったもうちょっと集中力が高まるコンサータってお薬を使うってことと障害枠就労をする、この2点が、今あなたにとっては必要なこと、
はい、
でやっぱり社会の理解がないときにもう次々に会社を辞めた人はどんどんどんどん自分がダメだダメだと思い込んで、自己肯定感ってよく言われる言葉があるんだけれど、自分自身についての自信がどんどんなくなっちゃうね、今のお話聞いてたあなたがまさにそうなんだけれど、だけどとりあえずそういう枠組みの中でちゃんと真面目に仕事を続けると失った自己肯定感も取り戻せるし、ね、何ら自分の人生の未来について悲観的になる必要はないし、障害枠って言ってもほぼ最低賃金1000円時給1000円近いお金は大体どこでももらえるようになってるから、そんなに他の人と遜色のない給与を獲得することはできるんだよ。なぜ会社はそれをやるかっていうと、会社にもそういうメリットがあるように、
はい、
政府の行政がサポートしてくれてるから、
はい、
堂々と働いていいんだよ。
はい、うん、それは分かってるんですが、うん、いざこう何回もこう移ったり案内してるとこだんだんだんだんこうだんだん、ね、心配になって
きて、心配になってきちゃうね。でも今までは病気のことを、まあ、ある意味ではちょっとこう半分隠しながら就労してたから余計臆病になってたので、
はい、
もう手帳を使って堂々と正面切って就労してれば全然その会社の人も気を使ってくれるし大丈夫だよ。堂々と就労を目指すってことで、
はい、
自信を失わなくてこれからはもう自信を回復するプロセスになるから、
はい、
ね、人生に自信を持ってください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、とても、うん、ありがとうございます。はい、
あなたが今ねいろいろと質問に答えてくださったり、はい、先生のおっしゃることを聞いてる の,、ね、のを見ると、
はいはい、
そんなにあなた自身はひどい状態じゃないからですよね先生。
そうですよね、うん、
要するに、
うん、
日常生活でこれだけちゃんとお話もできるわけじゃないですか。
そうなんですよね、うん、話したりとかそう冗談を言ったりとか問題ないんです、
うん、だから
仕事になると一気にこうだんだんだんだんおかしくなってきて、
だから仕事をやる時の、
は
い、その能力っていうか枠が、うん、ある程度限られてるっていうだけの話だから、
はい、
あなたみたいにしっかりしてらっしゃる方だったら一生大丈夫よ。
はい、わ、うん、かりました。
はい、はい、それじゃあ
お世話になりました、はい、ありがとうございます、
は
い、
失礼します。
失礼します、はい。